こんにちは、 UIT のホダンです。今回も UIT インサイドを始めたいと思います。 UIT インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。さて今回は LINE ログインのフロントエンドの Vue3 化について話していきます。今回のメンバーは Vue3 化に関わった上野さん、大橋さんです。よろしくお願いします。軽く自己紹介していただいても大丈夫ですか？
はい、上野光平です。普段は FSDK の開発とそれから LINE ログインのフロントエンドの開発を担当してます。今日はよろしくお願いします。
大橋一馬です。自分も普段 FSDK と同じく LINE ログインの開発を担当しています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では、今回本題の、Vue3 化、LINE ログインフロントエンドの Vue3 化について話していこうと思うんですが、まず最初に LINE ログインのフロントエンドの仕組みについて簡単に紹介します。 LINE ログインのフロントエンドはいわゆるシングルページアプリケーションの構成になってまして、サーバーサイドで HTML を、テンプレートエンジンでレンダリングした後にブラウザ側で Vue.js を用いて HTML を組み立ててます。今回このブラウザ側で HTML を組み立ててる JS が Vue2 だったということで Vue3 化を行いました。ではこの Vue2 を Vue3 化する理由について上野さん、ちょっと軽く説明していただいてもよいですか？
はい、そうですね、まあ一番大きな理由としては Vue の、まあ、バージョン2の、サポートが、まあ、終了する。サポートといっても軽微なバグ修正とかセキュリティアップデートも行われなくなってしまうのが、2023年の12月31日ということで、さすがにこれより先に Vue2 のまま、放っておくとセキュリティの懸念がすごく強くなってくると思うので、まあ、結構それが一番の大きな理由だと思ってます。まあ、特に LINE ログインというサービスの特性上もセキュリティに関してはすごく重視する必要があるので、まあ、それが一つのモチベーションで、まあそれに付随していろいろと理由はあると思うんですけど、パフォーマンスの観点で向上が見込めたりだとか、あとタイプスクリプトのサポートが手厚くなるだとか、エコシステムに追従していくとか、まあそういった、まあ一般的なバージョン、最新バージョンを使っていくっていうモチベーションも ありました。はい、そんな感じです。
ありがとうございます。では、今回 Vue3 化にあたって、まあ、どういう手順を踏んで、まあ、Vue2 から Vue3 にアップグレードできたかっていうのを大橋さん紹介してもらえますか？
はい、その移行する時点においてその LINE ログインでは VueCLI と Vue のバージョンが 2.6 だったので、これをまずビートを使うように変更して、で 2.6 から 2.7 に Vue のバージョンアップグレードして、それが第一段階で、でそれが終わり次第ビートと Vue の 3K のバージョンに上げるっていう、はい、流れを取りました。
ありがとうございます。一気に Vue3 にするんではなくて、最初にビート化を最後として取り組んだということですね。
はい、そうですね。
ではまあインターネットとかで、まあ、Vue2 から Vue3 への、まあ、マイグレーションは結構文献もあったりとか、結構 Vue3 化大変だねっていうのは、まあ、インターネット上でもそういう記事があったりとかすると思うんですけど、それぞれ Vue3 化に取り組んでみて、なんか大変だったこととかハマったことは何か印象深いものはありますか？大橋さんからお願いします。
ああ、そうですね。まず、なんか、Node.js のバージョンも 14.18.1 から20.8.1 までアップグレードしたんですけれど、Node.js のバージョンアップはそんなに困ることはなかったんですが、なんか同時に NPM のバージョンも上がったので、なんか CI とかで使われてる NPM bin っていうコマンドが廃止されていたとかは結構、なんか、落とし穴だったりしました。他は、まあ、結構なんか外部依存の UI の機械とかも結構大変だった記憶がありますね。Vue で使われている、Vue で、自分たちで実装しているプラグインとかも、そのプラグインの中で、外部依存のライブラリー使ってるんですが、そのライブラリーが Vue2 系までしか対応されてないだとか、そういうのが結構ありましたね。で、結構、移行作業中に既存のテストを通さなきゃいけない。いけないと思うんですけれど、そのテストが軒並みエラーになったりだとか、そこら辺は、はい、大変だった記憶があります。
ありがとうございます。では、上野さんも何かハマったポイントなどありますか？
そうですね、まあ、ちょっと被るんですけど、エコシステムの、まあ、お母さんがおっしゃっている通り、エコシステムの追従も必要になってきて、ただその依存パッケージによっては V2 までしか、まあ、そのパッケージ自体も V2 までしかサポートしないっていうのがあって、やっぱりまだメジャーアップデートをするにあたって外部依存がいっぱいあるとすごく大変だなっていうのはすごく実感しました。あとはまあそれ辛かったんですけど、ただテストを書いていたおかげもあって、まあ、どこが壊れるとかは割と把握できたので、まあそれは逆に良かったのかなとも思ってます。まああと辛かった点、ハマった点だと、結構破壊的変更、View2 から View3 への破壊的変更の部分は、まあ、スタティックに解析できないものが結構多かったので、まあ、我々やったこととして、View3 への破壊的変更のリストが公式で上がっているので、まあ、それを一つ一つ確認するっていう作業を、まあ、結局やらないといけなかったので、まあ、そこは人力で、まあ、漏れなくやるっていうのはすごく難しい作業だったなと、はい、振り返ると思いますね。
ありがとうございます。そうですよね、その破壊的変更の一覧作って3人で手分けしながら影響度合いをドキュメントに記述するみたいな、そういう分担作業でしたよね。
そうですね、しかもそれをやって結構漏れがあるのが判明したので、
あ、そうですね、
やらないといけないことだったなと、はい、思いました。
じゃあ最後自分のハマったポイントなんですけど、その結構細かい部分なんですけど、その View2 と View3 で V ノードの構造が結構変わってて、まあ、View2 でやった V ノードのプロパティが View3 では別名になってるとかっていう部分にはまりました。 LINE ログインの一部コードで、まあ、V ノードを直接触って何かするっていう実装がされてて、でその実装が JS で実装されてたので、まあ、そのタイプスクリプトの型によるプロパティの名前の変更の検知っていうのができなくて、実行してみないと、まあ、その部分がバグってるっていうのが分からなかったっていうのが結構辛かったかなと、はい、思いました。はい、じゃあまあ次のやつに行きますか。はい、じゃあまあここまでまあちょっとネガティブな話だったんですけど、逆にまあ View3 化であったりとかビート化によってなんかすごいこれすごい便利になったとかっていうなんかいい部分を話していけたらなと、はい、考えています。じゃあ大橋さんからどうでしょう、何か良くなった点などはありますか？
そうですね、結構移行作業を進めるにあたって静的解析に結構頼ってる部分があったんですけれど、 ESLint View3 Recommended っていうやつを導入したことで、何でしょう、結構そのリンターに従うことがすごい結構あったなっていう多いですね。例えば View のオプショナル API ってなんかデータとかメソッドとかコンピューテッドとかいろいろあると思うんですけれど、 View2 の時代、移行作業前の時にはなんかその順序がバラバラだったので、なんかどこに書けばいいのか、そのルールとかも明言されてないしみたいな雰囲気で追加してたと思うんですけど、なんか結構 View3、新しい ESLint のルール導入したらその順序が強制されて、かなり個人的には思っています、はい、
ありがとうございます。はい、では次、上野さんは何かありますか？
はい、一つは、まあ、これもはやちょっとビュー関係ないかもしれないんですけど、まあ、ビートに移行したことがすごい良かったなと思ってます。まあ、Webpack からビートに移行したと思うんですけど、まあ、かなりビルド速度とかローカルサーバーを立てる速度がかなり向上したので、まあ、それはすごく、まあ、やっぱり早くなってみないとわからない部分があったんですけど、すごい開発体験にの向上に寄与してるなとはすごい感じて、すごく良かったですね。まあ、あとそれに伴ってテストも早くなったし、 CI の速度もかなり早くなったんで、かなり全体的な生産性の向上にビートがすごい貢献してくれたなと感じてます。あともう一個、移行途中に見た目のリグレッション、 UI の崩れを検知するためにビジュアルリグレッションテストのスクリプトを、まあ、Node.js で簡単なやつを書いたんですけど、まあ、それはすごい結構序盤に作ったんですけど、作ってよかったなと思ってます。かなり構造は簡単で、新旧の変更前と変更後の UI のスクリーンショットを撮って、それを比較する、ピクセルを比較するだけの、まあ、簡単なスクリプトではあるんですけど、まあ、一応これを走らせることで大きな UI の崩れとか CSS の変化とかを検知できたんで、このツールはすごい良かったなと思ってて、またこれはまあ将来的にも今後も使っていけるやつなのかなと思ってるんで、はい、すごい良かったです。
ありがとうございます。 まあ、最後に自分なんですけど、まあ、大橋さんが言ってた話とちょっと被るんですけど、やっぱ ESLint のルール使いながら、まあ、Vue3 マイグレーションを進めるとすごいやりやすかったなと思ってて、まあ、その Vue3 で破壊的変更によって使えなくなった構文だったりとかを ESLint を使って、まあ、静的解析できるので、ソースコード実行前にどこを直せばいいのかっていうのがすごい分かりやすくて良かったかなと思います。で、あとまあ単純に我々の Vue3 化が助かっただけではなくて、同じ会社内の別の Vue3 化をやってるプロジェクトに対して我々が書いた ESLint のルールを提供することによって他のチームもちょっと Vue3 化が楽になるっていうのを実現することができたかなと考えています。例えば Vue3 化だと This オブジェクトにダラーセットとかダラーゲットが入ったんですけど、 Vue3 ではそれが廃止されたということで、それを検知する ESLint のルールを書いてたんですけど、それを別のチームに紹介するってことができました。自分は以上です。
ごめんなさい、僕もう一個ありました。
あ、はい、どうぞ。
あの結構、移行作業をしててプロジェクトのソースコード全部見るっていうことが結構あったので、繰り返し見るっていうことが結構あったので、いくつかのタイポミス見つけたりだとか、なんかちょっと変なロジックを見つけたりだとか、あと依存関係がすごい古くなったまま更新されてないものが判明したりだとかが、なんか細かいものとして、はい、よかった、それ見つけれてよかったなって思いました。はい、追加でした。
ありがとうございます。はい、ではまあ今回まあ Vue3 化が完了したラインログインなんですけど、今後もっとこういう部分を改善できたらなっていう風なのがあれば、ちょっと今後の展望について聞いていきたいと思います。じゃあ、上野さんから。
はい、そうですね、もう Vue が最新版になったということで、いろいろ好きなことができるといいますか、いろいろリファクタリングとかができるんで、それをやっていきたいんですけど、一つやりたいというか注意したいのは、今後もちゃんとビューのアップデートは細かいスパンで追従していくのは徹底したいなとは思いますね。また次のメジャーアップデートまで何もしないみたいにならないように、細かくデペンデンシーのアップデートはやる必要があるかなと思っているのと、あとはビュー2からビュー3になってどれぐらいバンドルサイズが減ったとかパフォーマンスが向上したかとかはちょっとちゃんとまとめて、またそれによって今後のパフォーマンス向上とかに活かせないかなとは考えてるんで、はい、ちょっと一旦やって落ち着いたところではあるんですけど、ちょっとちゃんとパフォーマンス観点で振り返りもして次に活かしたいなと思ってます。はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。では大橋さんはどうでしょう。
はい、そうですね、なんか展望もありますし、なんかやり残したなっていうこともあるんですけど、やり残したなって思ってるのは VHTML を排除できなかったのがちょっと心残りっていうか、はい、思ってますね。社内の IHRTN 対応のためのなんか XLT って何て言えばいいんですかね。社内で管理されている、多言語化対応の翻訳するためのなんかファイルみたいなのがあって、その中に配慮タグ、ブレイクラインのやつがあるんで、それを VHTML に今の段階では入れ込んでいるっていう状況なんですけれど、これ本当は直したいと思って、ますね。これ、はい、今の段階ではその、ESLint ルールで NoVHTML ってやつがあるんですけど、それをオフにする感じになってるんで、はい、直したいと思ってました。展望で言うと、はい、やっぱり上野さんもおっしゃってましたけれど、せっかく結構メジャーバージョンアップデートして最新に追従できるような、土台ができたかと思うので、そのでしょう、ビュー側の変更にこれからも追従していきたいなというふうに思ってますし、最近ではビュー以外のアンギュラーですかね、アンギュラーでかいところだとアンギュラーなんですけど、アンギュラーに入っているなんか試験的な Web API であるトラステッドタイプ API っていうものがあるんですけど、それにビュー3が対応したらうちでも使いたいなというふうに、はい、思ってます。そんな感じです。
はい、ありがとうございます。じゃあ、自分最後なんですけど、自分は、そうですね、今後の展望としては、結構 LINE ログインが実装されたのって、4、5年前ぐらいの、Vue 2の頃なんですけど、当時って Vue X にロジックを実装するのが結構流行りの実装方法だったかなと思ってて、LINE ログインもそういう感じの実装方法になってるんですけど、やっぱその Vue X、データフローは綺麗になるんですけど、コードリーディングがちょっと大変だったりとか、ロジック読むためにその コードジャンプを何度も繰り返さないとダメだったりするので、まあ、コードリーディングが大変なんですけど、最近は Vue.x から Pinia っていう風なライブラリに変わっているので、まあ、そういうピニアを使ったりとか、まあ、Vue3 のコンポジション API を使って、すごいそのロジックのリファクタリングをやることで、まあ、メンテナンスしやすさを改善できたらなというふうに考えています。はい。今回は LINE ログインのフロントエンドの Vue3 化について話しました。では、出演された大橋さん、上野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。